ゾーン相場心理学入門マーク・ダグラス世良公明役ゾーンに到達した者が勝つ投資家になる。マーケットについてよく知っている投資家はいるだろう。買い時、売り時、有望株を識別する優れた分析手法についてもよく知っている投資家はいるだろう。しかし、自分自身についてよく知っている投資家はどれだけいるだろうか。たとえ非常に鋭敏な分析力があり、かなり意欲的で幅広く奥深い知識があったとしても、決断力に乏しく失敗を恐れていては再起不能のミスを犯してしまう可能性が常にあるのだ。実際、多くの投資家がトレードやマーケットの本質について誤解と矛盾した信念を抱いている。そのため客観的な集中力を維持できず、的確な執行に不可欠な自信がなくなってしまい、トレードに悪戦苦闘してしまう。そしてその結果はどうか。大半の投資家がトレードを始めてから1年以内に資金の全額か、あるいは大部分を失ってしまうのだ。マーク・ダグラスはトレーディング・ビヘイバー・ダイナミクス社の代表を務め、金融業界の有力者や大手企業から広く尊敬を集めているトレードのコーチである。約20年間にわたって多くのトレーダーたちが自信、規律、そして一貫性を習得するために必要で勝つ姿勢を享受し、育成支援してきた実績がある。ダグラスにとってトレードで成功を収める鍵は、網羅されたマーケット分析や最新型のシステムではない、投資家自身の心理の強化にある。そしてそのためにはトレードを確率的視点から考察し、適切な中核的信念を取り入れて勝者の心構えを持つ必要があると主張する。ゾーン状態に達したトレーダーはマーケットが次にどうなるか知る必要はないし、気にしない。自分が次にどうしたらよいか知っているのだ。そこには決定的な違いがある。本書では投資家がトレードで一貫した結果を出せない隠された理由を明らかにし、奥底に潜む心の修正がもたらす障壁を乗り越えるため、実践的なプロセスが提示されている。ダグラスはマーケットの神秘に挑戦し、見事に一つ一つそれを明確にした。すべての株式トレードを支配する不確実性の原理を本書から理解すれば、ランダムな結果を対極的に見て、リスクの本当の現実を受け入れられるようになるだろう。本書からマーケットで優位性を得るために欠かせない全く新しい次元の心理状態を習得できる。ゾーンの力を最大限に活用し、大きく飛躍してほしい。信念の基本的性格。トレードに関する5つの根本的真実を心の環境に効果的に取り入れ、しかも機能させるために理解しておくべき基本的な信念の性格が3つある。1、信念はまるで独立しているかのような性格を持つ。そして現在の形を変えようとするいかなるフォースにも抵抗する。2、すべての活動的信念が表現を求める。3、心の環境に存在することを意識的に認知するか否かにかかわらず、信念は機能し続ける。1、信念は現在の形を変えようとするいかなるフォースにも抵抗する。たとえ強烈な圧力やフォースに直面した時でも、信念がいかにその構造を完全に維持したか、その根底にある力学に気づかなかったとしても、人類の歴史を通して理解できるはずだ。ある争点や動機に対する信念が非常に強力であれば、自分の信念に背いた自己表現よりも屈辱や拷問や死に耐えるのを選んだ人たちが数多くいるではないか。これはいかに信念が強力なものとなり、わずかに変えさせたり背かせたりしようとしても、 抵抗できる強さがあることをはっきりと示している。信念はある種のエネルギー、フォースで構成されていて、それが現在の信念とは異なる形で存在するきっかけとなりそうな他のフォースに自然と抵抗しているように思う。では信念は変えられないというのだろうか。決してそうではない。ただし、どのように信念を処理するか理解する必要がある。一度形成された信念は破壊できない。つまり、どうやっても単数であれ複数であれ、信念の存在をなくしたり、全く存在していないかのごとく蒸発させたりはできないのだ。これは基本的物理法則から断言できる。アルバート・アインシュタインら科学者たちによると、エネルギーは発生も消滅もなく、ただ転換するだけだという。信念がエネルギー、その存在を認知できる構造的な意識のエネルギーであるとすれば、この物理原則は信念にも当てはまるだろう。つまり、信念自体は腐食しようにもできないのである。ある人や何かが自分を破滅させようとしていると知れば、どのように反応するだろうか。自分を守り、反撃し、おそらくその脅威を知る以前の自分よりもさらに強くなるであろう。個々の信念は自分がアイデンティティだと考えているものの構成要素の一つである。したがって、もしある信念が脅かされれば、その反応の仕方はどの信念でも同じであると考えるのが道理に合っていないだろうか。理解が難しいからといって信念を無視しようとしても、結局は同じ原理が当てはまる。朝起きて自分の知っている人が自分を無視し、まるで存在していないかのように振る舞ったら、どのように反応するだろうか。おそらく誰かを捕まえて正面に立って自分の存在を認めさせようとするのに、そう時間はかからないだろう。また意図的に無視された場合でも、信念は同様に作用するだろう。プロセスや行動を通して自分の存在を意識させようとする方法を探すはずだ。信念を処理する最も簡単で最も効率的な方法は、エネルギーを抜き出してそっと非活動的、非機能的な状態にしておくことである。私はこのプロセスを非活性化と呼んでいる。信念は非活性化しても、元々の構造は損なわれずにいる。したがって、建前としては何も変わっていない。しかしその信念には、もはやいかなるエネルギーも存在していない。そして、エネルギーなしには、行動や情報の解釈にフォースとして作用する可能性がない。個人的な経験を例に挙げて説明しよう。私は幼い頃、サンタクロースと歯の妖精を信じるように教えられた。どちらも今の私の心のシステムでは、完全な非活動的、非機能的信念である。しかし、たとえ非活動的であっても、私の心のシステムの中には、まだ存在している。ただし、今ではエネルギーのない概念として存在しているだけだ。第9章で、信念は感覚的経験とエネルギーを蓄えた概念を形成する言葉との組み合わせである、と定義したのを思い出してほしい。つまり、概念の元々の形をそっくりそのまま残しながら、そこからエネルギーを抜き出せるのだ。そしてもはやエネルギーのない概念が行動や情報の解釈に作用する可能性はない。したがって、今コンピューターに向かって原稿を書いている私のところに誰かがやってきて、サンタクロースがドアのところにいたよと伝えた場合、この情報をどのように定義し解釈するだろうか。もちろん妄想か冗談として処理するであろう。しかし、5歳の時の私に母親が、サンタクロースが玄関にいるよ、と言えば、彼女の言葉で大きなプラスエネルギーの貯蔵庫の線がすぐさま開き、飛び上がってこれ以上はないといった勢いで玄関へとダッシュするだろう。何も自分を止めるものはない。行く手を阻むものがあれば、それを乗り越えようとするだろう。ある時点で、両親はサンタクロースが存在しない事実を私に教えた。もちろん、私の最初の反応は不審であった。両親を信じられなかったし、信じたくもなかった。